欧州トレーナーの二人ごと。はい、ありがとうございます。というわけで今回は、まあ前回に続き、まあダブリ会ということで、まあ今回は短く収めようということで、まあ1年間働いていたであろうクラブの1日のスケジュールというか、どういう仕事をしてたのかという話をしていきましょう。というわけで、
はい、
LDBG の犬塚健さんから。
はい。あ、まあ、
じゃあまず、はい。
そう、まあ、週のスケジュールで言うと、その、まあ、大体メインは土日で試合があるんで、で、まあ、試合の2日後はオフになることが多くて、で、それ以外の曜日は、まあ、練習があると。まあ、もちろん、その、試合の前日は軽い練習だし、試合の、直後というか、1日後は、まあ、どっちかというと、こう、リカバリーみたいな感じで、まあ、ボール使う練習というよりも、リカバリーのための仲間、まあ、治療だったり、チャリこいだりとか、いう感じのメニューなんで、まあ、大体、まあ、重いトレーニングというか、しっかりトレーニングするのは、まあ、大体、3日、残りの3日、まあ、2日ぐらいかなって感じですね。
うん、
週の流れとしては。
え、基本的にはじゃ週5なんですね。
まあ、だからまあ週試合の後はもうボール触ったもの、まあもちろん試合出てない選手はそこであの、がっつりトレーニングするんですけど、まあそれ試合に出た選手はそこはまあ、どっちかというと治療とか、まあ、アイスバースだったりとか、まあいろんなこう、リカバリーのものをやるんで、しっかりとボールを使ったしっかりしたトレーニングっていう意味では、まあ、週、だから、3プラス試合の前日の軽いトレーニングって感じですね。
はい、結構、まあ、A ディビジョンわかんないですけど、僕のディビジョンだと、週4で練習するか、週5で練習するかっていうのがあるんですけど。
ほう。
で、僕のチームは結構、だから週4やったり、週5やったりするんですよ。ケンさんのところはもう基本的には週5やと。
週5ですね。うん。まあ、
オフが1日だけ。
そっちでも試合数がたまに週2回とかあるじゃん。週2試合とかあるじゃん。
うん、
多分、
うん。
それが関係してるのかなって思って。多分うちは週に1回しかないから。
うん、
それ多分週4練習とかにしちゃうと多分少なすぎちゃうのかなって感じするけどね。
なるほどね。いや僕も、いや、まあ、一応まあ2部は確かに月金で試合があることが年に数回あるんですけど、
うん、
まあ、とは言っても数回ですよ。多分3回あったんか。3回、うん。4回、3、4回ですよ。
もうちょっと多いんじゃないの ?6 回ぐらいない。だって3チームぐらいが、でしょ ?4 軍のチームだから。
そうですね、まだ。まあ、そうですけど、まあ、だから、その3回ですね。
で、その、アウェイとホームで6回ないの？
うん、なぁ。どう、いや、そこら辺の決まりは分かってないんですけど、まあ、4区との試合が確実に、まあ、月曜で置かれるわけじゃないんですよ。
ああ、まあまあ。
4区チーム、はい、その、LDBGトップチームのセカンドチームが、まあ、2部に何チームもあるんですけど、ヤングチームっていうのは。うん、別に、確実に金曜日、あ、月曜日に、てか、まあ、いきなり僕の話飛ばして、あとの話ややこしいと思うんですけど、まあ、僕の2部の場合は、基本的には金曜日が試合なんですね。
うん。
はい。まあ、ケインさんは知ってたんで、まあ、多分その話飛ばしましたけど、まあ、そうなんです、うん。そう。オランダでは、あの、土日が LDBG のために確保されてて、まあ、それは、あの、放映権的な話なんですけど、
うん。
うん、そう、だから、か。土曜日と日曜日はまあこう時間をずらして LDBG の試合が流されてて、2部はあの全部金曜日の8時に一気にガッと、そう、被らないように、LDBG と被らないようにやられるんですけど、まあだからなんで僕らは金曜日の8時、夜8時に基本的に試合があるんですけど、その4部のチームは、まああの、トップのチームの試合を待って試合がしたいと。いうのがあって、できれば月曜日にしたいと。だから土日で試合したけど、ギリギリ出れなかったけど、将来の見込みがある選手を リブに出したいっていうのがあって、まあ、月曜日に試合することが多いんですけど、まあ、繰り返しますけど、なんか別に絶対って感じじゃないですよ、それは。
うん、
うん。その傾向があるだけで。
そうね。うん。
うん、月曜日に試合あったのは、うん。3回ですね。うん。
ああね、ああ、そんな少ないんだ。
そんなに多くないです。
なるね。
うん。まあ、なんでそういう意味では基本的に僕らも同じスケジュールで。
うん。
ただ、なんか僕のチームは、たまに結構一日長いトレーニングする日があって、うん、だから午前中に、まあ、ピッチでのトレーニングがあって、で、午後に筋トレするみたいなのが確実に週に1回あるんですよ。基本的に月曜日。うん、だから、金曜日、試合して、試合の次の日は、まあ、試合出た選手が、まあ、リカバリーして、試合出なかった選手が、まあ、補填トレーニングって言うんですけど、まあ、試合と同じぐらいの負荷をかけるトレ練習をする。まあ、結局負荷かかりきらないんですけど、いつも。どうしても少ない人数なんで。まあ、そういう練習があって、試合の次の日に。で、試合の2日後はオフで、3日後にその長いトレーニング。月曜日に長いトレーニングがありますね。で、たまにその次の火曜日がオフやったり、オフじゃなかったりします。だから僕らのチームは週 4.5 なんですよ。4.5 で。4の場合は、だから、金曜日試合して、土曜日練習、日曜日休み、月トレーニング、火休み。か、土曜日休み、日曜日練習、月曜日練習のパターンもありますけど。
それ例えば、まあ、月曜日の重いトレーニングしたとき、まあ、まあ、火曜日休みだったり休みじゃなかったりするとして、まあ、水曜日とかも、まあ、水曜日は2日前なんかあるかもしれない。火曜日に練習するとしたら、その午前中で終わり、ピッチ練習で。
そうですね、火曜日。だ月曜日、重い練習をして、火曜日また練習する場合は、うん、基本的に火曜日は午前中だけですね。逆のパターンの時もたまにあって、うん、逆のパターンの時もあって、月曜日に、まあ、軽く練習して、
うん、
で、火曜日に、重い練習する日もあります。週末。で、その場合は、だから、水、木は、まあ、戦術的な練習で軽くって感じですね。
うん、ね。
うん、
ってことは、じゃあ、午後の筋トレってのは週に1回しかないわけ？
そうですね。僕もどうか筋トレは週1回です。
マジか。
チーム筋トレね。チーム筋トレは。うん、チームの筋トレは週1回。
うん。うちチーム筋トレ週3あるかな。
そう聞くとなんかやっぱフォーレダムの方が圧倒的に練習量多そうですね。
あ、多いよ多いよ。だから普通に週3日はガソンが長いんだよ。だから3時ぐらいまでやってるわけ、選手たちは。
うんうん。
で、その、試合の前日はまあ、45分とか50分、長くても50分ぐらい練習して終わるみたいな。
うんうんうん。
速攻終わる感じ。
なるほどね。
うん。
うん。
まあ、もう時間としてはだから、まあ、試合前日の流れとしては、まあ、40、50分ぐらいそのビデオの、その時間があって、戦術とか話し合うための。
うんうん。
相手チームの分析とかもして、っていうか、まあ、その分析した結果とかも、まあ、話し合いながら確認しながら、戦術の確認をする時間が4、50分あって、それでも練習4、50、もう50分ぐらい。45分、50分ぐらいやって終わり、前日は。
多分それは僕らのところに大体一緒ですね。
まあ、多分どこも一緒だと思うけどね、
これ。うん、そうですね。だから大体試合前日は、
そう。
単純に本戦術的な確認の練習があるだけですね。
うん。
うん。まあ、あとちょっとなんか、ちょっとしたなんか、ゲーム形式があったりとかしますけど。
うんうんうん。
うん。僕のところだから、基本的、試合の前日と前々日は、基本的な戦術的な練習で。
うん。
ただ前々日、だから2日前は、大きめの戦術的な練習して、前日は小さめの、うん、だから基本的に負荷が少なくなるような、
うん。
戦術の練習をしますね。
なるね。
うん、
まあ、うちも週3筋トレするって言うけど、まあ、週に1回はもちろん重い筋トレだけど、週残りの2回は重いものをバーンと上げるっていうよりかは、まあ、それこそチューブとか、自重でのなんかこうバランスエクササイズとか、 まあ、そのジャンプ系のエクササイズやったりとか、そういった感じかな。
うんうん、僕のところはね、それなんか個人、まあ、チームのプログラム、筋トレのプログラムと並行して、まあ個人的なプログラムというか、まあ怪我予防とか、そういうプログラムがあるんですけど、それはなんか、チーム全体でやらないんですよ。なんか個人的に感覚も、それ、自分のタイミングでやる感じなんですよ。
あ、そうなんだ。え、それさ、え、規律守られる？俺のもそういったことにあると思う。
ま、まあ、
うちは、うち
は、もう、っていうかまあ、そこはね、完全に選手にあれ、やれ、あの、託しちゃいましたね。まあ、それが良かったのか良くない、そう、良かったのか良くなかったのか、またまあ、議論のとこなんですけど、まあ、やっぱ意識高い選手は、うん、てか、意識高い選手は、うん、
もうどうでもいいじゃん。チームでやろうが、個人でやろうが。
うん、
まあ、そももうそこら辺の人はもうどうでもいいのよ、
うん、
勝手に伸びてくるから、勝手に自分でやって勝手に伸びてくるから、うん、問題はさ、そのチームの底上げをしなきゃいけないとくのさ、そうじゃん、
うん、
そのね、才能あってうまいのにここちょっと意識が足りないみたいな、
うーん、ああ、さあ、そこら辺は確かにありますね、うん、
なんか、いやー、うちのクラブでそれはできないな。
ていうかまあ、だから、そういう意味では成り立たないですよ。やっぱりその全チーム全体で浸透させるっていうレベルでは成り立たないですけど、
ね、
やっぱそ、なんていうか、それはなんか選手の責任というか、
うん。
いや、なんかまあ、僕、まあ、まあ、僕に限らず、僕の多分、僕のチームのスタッフ全体にある考え方だと思うんですけど、まあ、選手の自制心を、あの、鍛えないといけないというか、自制心っていうんかな。セルフレギュレーション。
うん。
だから自分でコントロールするというか、そういうのをやっぱ
鍛える。自分を律するね。
そうそうそうそう、うん。のを鍛えないといけないという考え方があって、鍛えないというか、まあ、それ促していくかな、正確には。
うんうんうん。
うん。だからそういうのも含めて、だからもう無理に強制、完全に管理してみたいな感じするんじゃなくて、まあ、単純にこう、これがまあメニューですみたいな、作って渡して、やっといてみたいな、感じしてて、まあ、さっきも言いましたけど、それがいいのか悪いのかはまあ、議論があるところだと思うんですけど、まあ、正直、思うに、そう、意識低い選手の意識を、こっちのなんかその、能動的な力で変えるのって、もうこの年齢だったら難しくないですか？ 23、うん、4とかなっちゃったら。
うん、
もう変えれないじゃなくないですか？ 16 とか18とか、そう、ユースの選手だったらもちろんそれはもっと大事だと思うんですよ。それはなんかまあ、エデュケーションの一環としてね。アカデミーの一環として。
うん、
まあ、うん、トップチームで23、4とかなっちゃったら、もうそんなになんかそこにエネルギー割いても変わらへんしな、みたいなとこもあると思うんですよ。
ああね。
うん。
面白いね。確かに。その発想は面白いね。確かに。うん、まあ、ちょっと半分やり投げ。投げやり
か、まあ、投げやりましたけど。まあ、諦めですよね。まあ、あとやっぱね、うん、頭数もそんな多くないんでね。まあ、別に僕らのクラブに限らないですけど、そんな頭数あるわけじゃないんで。
うん、確かに。
やっぱできること限られてるし、やっぱその、変えれるものというか、その、こう、意味あるものにこうエネルギー割かないと、
うん。
回らないんで、まあ、そういういろんなものを含めて、まあこういう選択を取らざるを得ないところがありますけど、
うん、うん、
そう、意味があるところにエネルギー使って、意味ないところには使っていかないっていう。
基本的にはじゃあその、まあ、筋トレ終わり次第、まあ、勝手に帰って、じゃ治療とかはどうするの？治療とかあんまない感じ？
治療はけど、まあ、できるだけ週に1回全員治療台で見るっていうようにするっていうのはあります。うん、
まあ、それは人はね、一応。
うん。ただまあ、それも必須って感じじゃないですよ。なんか選手が、いや、今週全然必要ないって言ったら、まあ、それだけで終わりますし。
まあまあ、もちろん、もちろん。
うん。
そうね。
そう。そうですね。だからまあ、僕は一応フィジオとしての仕事はそんなに多くないんで、別に治療台で治療することそんなに多くないんですけど。
うん。
うん。まあ僕のもう一人の同僚は、その人は完全にフィジオなんで、その人ともう一人、提携してクリニックからパートタイムで呼んでるフィジオで、基本的に治療台分担して、それで回りきれないところを俺が補うみたいな感じですね。
まあね。
うん。まああと、あと選手個人でなんか、俺のところに何か頼んできたらもちろんそれはやりますけど、そのスケジュール組んで、こうできるだけ、さっき言った通り少なくとも1回全選手通るようにこうスケジュールは組むんですよ、一応毎週。
うん、
まあ、それ以外その外で、いやちょっとまだなんか電筋のとこほぐしてほしいとか、まあ、そういうふくらはぎほぐしてほしいとか、そういうなんかその外でまあ要望があったらもちろん僕のところで、ね、治療しますけど。
うん、
そう、
まあ、そうだよね、
うん、そう、特に僕の同僚はね、なんか25年このチームで働いてるなんか超ベテラン、大御所って言ったらなんかイメージ変わるけど、うん、まあまあ結構ベテランの風格漂うフィジオなんですけど、そう、経験上はなんかね、こう優しくしすぎるとなんか自分の手が回らないっていう経験があるんで。
うん。
そう。ね、あんまり選手に優しくないんですよ。はい、そう。そう。そう。必要じゃないなら組んだみたいな、そういう。そうそう。必要じゃないなら組んだ。ちょっとふくらはぎ凝ってぐらいで組んだみたいな、そういうオーラを出すんですよ。言いはしないですけど、ね、オーラね。言いはしないですよ。オーラだけね、うん。出すんですよ。だからね、俺のとこに結構組んの。
ああね、なるほど、なるほど。
ちょっとふくらはぎ凝ってんやけどみたいな、そんな感じで来んの。で結局だから、なんかそのせいでさ、俺データの仕事もせなあかんのにさ、4時、
うん、
何練習終わった3時からさ、3時半、2人になったら4時までさ、こう治療して、4時からデータの仕事してみたいな感じになってさ、その間にそのフィジオは帰るわけよ。
いけんな、帰るんかい。
しょ、ふざけやがってと思いながら。仕事せえよとか思いながら。
いやね。え、じゃあスタッフ、でもスタッフとしては、じゃあその、まあ長い日はあるとして、その、他の個人の勤務任せる日は、フィジオとかはその午前中で終わったら帰っちゃう感じ？
いやいや、それはない、それはないです、それはないです。それはないですね。
治療は、まあ治療あるか、治療があるか、でも、
うん。基本的に、まあ、誰か怪我してるから、基本的には。
まあ確かに。
うん。よくやるのは、午前中はその部位のリハ、午後は、まあ、コンディションというか、ちょっと有酸素系の運動とか、上半身の筋トレとか、そういうなんか部位以外のとこやるのね。そう。だからそのリハを基本的にはそのフィジオやるから。
ね？
うん。別にその人は変えるわけじゃないんやけど。そう。
大体何時ぐらいが終わりなの？スタッフとしては。
なんか終わりの時間とか全然決まってないですよ。なんか仕事がなくない次第帰るって感じです。
あ、そうなんだ。
この時間からこの時間みたいなのは全くないです。
うちはなんかまあ治療するときとか、まあ、スケジュール組んでとか、ね、組んで選手バッて終わるから、例えば1時から昼ご飯終わって、1時から治療が始まって、1人30分ぐらいガーって組んで、ね、3時に終わるかな、うちは。
うん、
だから3時にそのいわゆる治療というか、選手と関わる仕事は終わる。つまり、治療なり、リハビリなり。
うんうんうん。まあ、僕は3時ぐらいが、多いですけどね。うん、3時ぐらいの
週。3時までしか残らない。うん。
うん、3時ぐらいからも多いけど、まあ、そのデータの仕事がどんだけ軽かってところに俺は結構よりますね、あとは。
まあ、そこら辺の仕事はまあもちろんあるけど、その選手と関わる仕事は3時かな。
ああ、そういうことね。やったら大体3時ですね、僕も。
うん。だから選手も最低、少なくとも3時でも帰る感じだから。
うん。
そう。
だから大体そんな感じですよね。
まあ、うん、スタッフでミーティングがあったり、まあ、データ処理があったり、まあ、次、今週の試合のね、ための、誰がどんぐらいでやれるかっていう感じの、
うん、ミーティングがあったりね。
ファンの人のミーティングしたりとか、
うん、
いろんなことがあって。感じですね。
うん。まあ、だから、ざっくりまとめると、だから、別に聞いたら、そのミーティング毎日やんないでしょ、
スタッフミーティングって言って、その、まあ、全スタッフ、トップチームの全スタッフのミーティングが週1である。
うん、あ、それは多分一緒っすね、僕も。大体試合の前日にやってます、うん、僕は。
試合の2日前かな、うちは。
うん、あ、そうなんですね。
あって、で、まあ、週の初めの時に、まあ、パフォーマンスチームのミーティングが一個あるかな。
うん。
うん。
なるほど。まあ、僕のところはパフォーマンスチームのスタッフ僕だけなんで。
あ、フィジオ、やっぱフィジオも込みだよ、フィジオも。
うん。あ、そういうことね。
いや、ね、だからそのパフォーマンスコーチとフィジオのその、いわゆる、そう、うん。
うん。
メディカルパフォーマンスチームの。うん、
そう。
ミーティング。
なるほどね。それね、まあ、まあ、そういうことだから、フィジカル全体のミーティングってことね。
うん、そう、そう、そう、そう。
それ、絶対はなあかんと思うねんけどね、ないんよね、うち。
ないってある？
ないってなくない、普通。
まあでも、まあ、でもなんか、タツキはその、タツキしか、あの、フィジカルコーチいなくて、フュージョンも、その、あれでしょ、同僚一人だけなんでしょ。まあ、あの、国から提携で来る人はあるとして。
うん。
まあ、ミーティングというのも、一対一で話すだけじゃん。
まあそうやけど、多分、
うん。
まあ、とはいえば3人、まあ 2.5 人いるんで、まあその3人、頭数だけど3人入れて、一回どっかでこう、うん、ちゃんとプランの共有というか、
うん。
のする時間が必要だと思うんですよ。
せめてさ、意思の疎通とかしとかないとさ、月1でもさ、うん、少なくてもさ。
うん。そう。そんないの。で、その、僕の同僚はなんかの計画を立てるとかそういうのしたくないんですよ。日々できることやっていくっていう発想。
あ、そのベテランの人？
うん。そう。日々できること
やっていく。面白いな。
うん。だけど、そのせいでさ、俺コミュニケーションがすごい難しくなってると思ってさ、このメディカル感でもそうやし、うん、
プロだ、厳しいぞ、それは。まあでも25年やってっから、うん、まあ、あの、ね、そのクラブならだでしょうね、多分、それはもう。
そう、そう、多分そう、平凡スポーツっていう、このクラブで生き残った結果、こうなってんだと思うけど、う
ん。そう、他のクラブじゃ生きていけねえよ、そんな。
うん、絶対無理、そう。え、てか、いや、どうなんやろなと思うけどね、その、まあ当たり前やけどさ、計画立てへんからさ、あの、まあ、うん、一応、練習の前に軽く、あの、一日の始まりに、練習前に軽く、この選手は、練習できます、できません、できます、みたいな、そういう感じのさ、のチェックしていくのね。5分ぐらい。
うん、そう。
で、まあ、怪我した選手が、あの、こうですってさ。で、うん、で、この選手はどういうプランなんやと、聞かれるわけじゃないですか。当たり前やけど。
うん。
そう。で、それのさ、質問の意図は、今週は、こういうことして来週までに復帰しますとか、そういう感じのさ、その時間単位をさ、含めたさ、
うん、
回答が欲しいわけやんか。だってテクニカルスタッフからしたら、うん、いつ練習できて、いつ試合に出れるのかが聞きたいわけやんか。
確かに。うん、
そう。で、主にいつ試合に帰ってくるのかってのが聞きたいわけやん。
うん。
そうやのにさ、毎回毎回さ、あ、この選手はいい感じ、今順調に進んでて、みたいな。順調に進んでます、みたいな。だから明日はまたどういう感じか見て、明後日もどういう感じか見て、まあそういう感じ、徐々にちょっとオープンを、あの、負荷をビルドアップしていきますみたいな。毎回そんな感じだ
よ。
そう、当たり前やろとか思いながら、それを。当たり前やろとか思いながら、毎回毎回、そらそうやろなとか思いながら。いや、ここはやっぱなんかビルドアップしませんとか、ないやろとか思いながら。
うん、
ここはなんか一回負荷下げますとかそんなんないやろとか思う。ここで一回けが。そう。
リハビリ上げていくもんやみたいな。
そう。ここは一回あの。
リハビリ失敗しとるやろみたいな。
そう。ここで悪化するんで下げますみたいな、そんなんないやろみたいな思いながら。
それリハビリ失敗やろみたいな。
そう。
それ面白い。
そう。
面白いな。そう。だからね。
そう。だからそのさ、試合前日のミーティングとかでさ、まあもちろん、この選手は 何分まで出れますみたいなさ、話になるやんか。
うんうんうん、
そう。それもさ、何分っていうのは言いたくない。その、僕の同僚は。だってさ、いや、彼の主張は、例えば60分って言って45分で気がするかもしれへんやんけど。
いやまあ、
そう。もしかしたら30分、そう、もしかしたら30分で気がするかもしれへんやんけど。わからへんやんけど。
それはもう確率論でさ、リスクのさ、うん、少ないさ、勝つでもパフォーマンスもね、上げていくっていうところをさ、
うん、
やって言うのがプロの仕事なんじゃないと思っちゃう。
そうそうそうそうそう。と思うよ、俺も。と思うよ、俺も。そう、
うん。
それは25年も経験じゃなかったら、なんか分かるやろみたいな、ちょっとぐらいみたいな。
うん、
だって、前の試合30分できたんやからさ、前の試合30分出てて、今週の試合、急に25分、20分しか出れへんことないやろとか。
そんなん言ったらね、過去20試合ずっと90分出てた選手が来週怪我するかもしれないじゃん、その理論で言ったら。
そうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。と思うよ。
誰も90分出れますって言えないじゃん、
そしたら。うん。だからまあ、だから彼の主張はそういうことだから。誰が出れるとかそういうのは発生、そもそも存在しないと。この選手は、それなりに出れますみたいな。この選手は、そうそうそう。この選手は1週間、全部 100% でトレーニングしたから、まあ、それなりに試合出れるんじゃないみたいな。なんか、それなりにみたいな。90分は難しい。そう、最初の試合だから90分は難しいかもしれへんけど、まあ、それなりに出れるんじゃないっていう。そう。この選手は3週間、4週間怪我してたから、まあ、最初のステップとしては、まあ、結構、難しいんじゃないみたいな。何が難しいねん、どれがどれぐらい難しいねんみたいな。そう。
いや
そう。で、結局、だから、その、分数を設定するのは俺の仕事になった。
いや、好きね。いやでもなんか、それ、経験がなんか、ねじ曲がった風になんか、
うん、
あら。
ああ、間違いなくねじ曲がってる。うん。
あ
まあ、
いや、もうそうなんだけどさ、そんな、もちろんさ、もう、選手全員がさ、開始1分で怪我する確率あるわけやんな。
うん、そうそうそう、そう。
間違ってないんだけどさ、いや、それはプロの仕事としてさ、
うん、
僕はなんかさ、確率論でやっていくべきなんじゃないのみたいな。
うんうん。いや、そう、って思うよ、俺も。
こんなんさ、監督だってさ、いや30分、いや60分でさ、でさ10分で消してさ、10分じゃねえかみたいな、切れねえだろうな。
いや、まあ、そういう経験あったんでしょ、たぶんね、昔。
まあ、あったのかもしれない。いや、そんな。
たぶん、そういう時代があったんやと思うけど、そういう時代が、昔には。
まあ、でもさ、まあ、そこもさ、まあ、そのね、テクニカル、コーチ陣とのさ、コミュニケーションの仕方じゃないけどさ、うん、そこはさ、いかにこう、メディカルスタッフとしてもどんだけ言い訳を作っていい意味で言い訳を出していくかっていう。
うん。とは逃げ道作っておくというかね。うん。
そうだから、今、60分出して10分で怪我しました。でもこれはでもトラウマだから、相手の選手より足踏まれて、そのままひねった、足首ひねったからみたいな。これは避けられるものじゃないみたいな。時間関係ないとか。
うん。
まあ、例えばなんかね、そういう言い訳を作っていくわけじゃんか。
うん。
うん。
うん。いや、俺が よく言うのは、まあ、60分ぐらいの設定だけど、まあ、試合のインテンシティによってちょっと前後するかもしれないとかね。
そうそうそう。とか、
あとなんか、その、ハム系の怪我かな。特にハム系の怪我ってさ、最初30分食わんやんか。
うん。
一番インテンシティが高い。だいたいさ、サッカーの試合ってさ、最初の30分が一番インテンシティ高くて、で、前半の最初ラスト15分、30分から45分にかけて、ちょっとさ、
うん、
落ち着いたり上がったりするやんか、
うん、
ちょっとなんか変化起きるやんその時間帯大体可能性、うん、まあこれも確率もないけどそういう傾向にあるやんか、
うん、
だからハムの怪我って大体30最初の 2,30 分で起こるか起きないかやんか、このイメージわかります、
うん、確率を見るとはね、
うん、うん、そうだから一番最初のハムの復帰はだから僕も慎重にするんですけど、
うん、
だいたいまあスターティングイレブンじゃなくて、まあ、30分出れますって言って、まあ、
はいはい、
サブとして出るやんか、
うん、
でサブで20分出れたら とか15分でもいいんですけど、まあ、出るじゃないですか。出れたら、うん、次の試合言いやすいやん。
うん。
そう、15分出れたから、まあ、うん、最後の最初の30分生き残れるやろっていうか。
うん。
うん。で、重要な選手やったら30分って言ったら30分出るから、例えば。
うん。
だから30分って言って、30分出させたら次の試合は30分いけるやろって。で、このステップ踏んどくと、例えば最初30分以内で怪我したとしても、あっちもさ、いや、前回30分出れたのに今回30分出れへん要素はつかへんやろっていうのはちょっとさ、わかるやんか。
確
かに。うん。そういうなんかテクニックというかさ、
うん。
みたいなのはそういうのやと思う。多分逃げ道、そのさっき言ったけど逃げ道作っていくとかさ。
うん。
そう。
言い訳作れないね。その、分数に根拠をね、
うん、
言い訳でも何でもいいけど、その言い訳っていうか、まあ、その理由をつけていく。
そう。
とか、行かなきゃいけない。
うん。うん、そう。
例えばね、そのね、そこそこ重いトレーニング、1時間半のトレーニングで全然問題ないできたから、ね、そのコンディション人としては、やっぱりそのまあ、ね、60分ぐらい、45分、60分ぐらいはで大丈夫だろうと。
うん。それもあるね、確かに。あの、この練習で600メートルスプリントしたから600メートル分は走れると、とかいうのも確かにやりますね。
う
ん、で、言い訳作っとくと、なんかあっちもなんかそう、言い訳作っとくとあっちもなんか、あの時練習できたのに、この試合できんかったら、なんか単純な、まあ、不運かなみたいな、そういうなんか、ふうに取ってくれやすくれる可能性が高いというか、
うん。
うん。まあ、それをちゃんとしたなんか根拠があるのが大事ですよね。説明の中で。
うん。
あっちが納得できる。うん。うん、あ、それで多分、それで取り組めなかったら、それは不運だなっていう、思ってもらえるような仕組みというか。
うん、
逃げ道を作っておくっていうのはね、大事ですよね。
うん。
まあまあまあ。まあ、あの、ちょっと話は戻りますけど、というなんか同僚がいるんで、僕は。あの、なんか計画とかスプランとかそういうのが全くない。一応ね、あの、テクニカルディレクターに言われて、あの、1週間のリハプランを毎週提出しないといけないんですけど、
うん、
それも超曖昧。なんかもう、はてな、はてな、はてみたいな。そう、いや、それ治療プランって呼ばへんやろとか思いながら、そう、月曜日にチェックします、月曜日以降のことは分かりませんみたいな、はてなはてなはてなはてな、そんなばっかり、
もう完全にあれだね、あーね、なんかちょっとまあちょっとね、職人敵じゃないけど、そういう感じの人だね。
うん、そう、
多少なんか分かんないけど、うん、まあ昔の日本のトレーナーであるあるあるあるだったのが、まあ、セット数とか言わない、最初に言わないで、動きだけ見て、動きに変化を見られたらそこで終わるみたいな。
うん。
だから、その場でエクササイズとか、トレーニングやってみないと、回数とかは負荷は分からないみたいな。
うん。いや、まあ、そのレベル、その、そういうレベルだったらもちろんそうないけどさ、それはもちろん変えていくんやけどさ。
うん。
いや、とは言ってもさ、なんていうの？いや、俺はどっちかってマジで、あの、計画立ててやりたいタイプだよっていうのも、リハってさ、どの試合に向けてステップ踏んでいくかっていうのでスタートするんですよ、僕の中では。
うん。
ちょっとした足首の怪我しました。この3日後の金曜日の試合、間に合わせるのかっていうか、まあ、リスクを負って。
間に合わせるのか。うん。
まあ、リスク、ね、ここの試合に向けてリスク取るのか、それともリスク取らずに次の週に持っていくのかとか。
うん。うん、
それで俺のプランは変わるわけですよ。
うん。
だって、月曜日に怪我しました。あと練習が、火曜日休みで、水木しかありませんってなったとするじゃないですか、例えばね。
うん。
じゃあ、水木の練習参加できないと、金曜日の試合で何できるか分かんないじゃないですか。
確かにね。
だから、僕の場合は、その場合は水曜日の練習を参加できるよう、何ができるのか、火曜日、まあ休みなんですけど、まあ来さして、
うん、
火曜日にテストしたいわけですよ。
うん。
そう。それがまあ、すでにリスキーなんですけど、もちろん危険の次の日にもテストするってリスキーなんですけど、まあ、それせえへんと、水木を失うじゃないですか。
わからないから、うん。
水木で何でいいかわかんないじゃないですか。だから、そういうふうになりたいんですけど、なんか、その人は、いや、まあ、だけど、火曜日はさ、怪我の後だからさ、そんなことしちゃダメだろ、みたいな。いや、そうなんやけどさ、みたいな。それはその通りないで、みたいな。そう。
うん、
で、まあ、じゃあ火曜日、まあ、来さすんやけど、一応、まあ、モビリゼーションとか、まあ、仮、 あの治療台のリハします、で水曜日さえ朝来ます、何しますかってなるじゃないですか。はい、分かりませんって言うわけじゃないですか。
うん、
そう。じゃあ今日はだからまあ順当に言って、まあ今日はまずクリニックの中でリハして、まあ動的なスタビリティとかチェックして、でもしよければ、すごくうまくいけば午後にピッチ上でなんかリハできんじゃないってなるわけですよ。
うん、
じゃあ仮にうまくいきました、うん、じゃあ午後に、あの水曜日の午後に、あのピッチ上のリハしました、あの僕の元でね、はい、でまあある程度うまくいきましたけどさ、まあ1回目やからさ、そんな一気にスプリントとかできひんやんか。
うん、
そう、まあそれも悩むとこなんやけど、足のだって練習参加させなあかんから、どう考えても仮に金曜日練習試合させるなら、こうスピンさせるかさせないかって悩むとこなんやけど、まあしたにしてもしなかったにしても、まあ次木曜の練習ってさ、軽い練習やからさ、試合前日やから、
うん、
そのなんか試合出れるかどうかの判断なんかできひんやか、その練習で。
まあ
そう、確かに。だからまあ軽い練習だから、はい、参加させました、うまくいきました、でその練習の後に大体あの試合に向けてのミーティングがあるんですよ。この選手は何できますかって。
うん、
でその人が言うわけですよ。この選手はまああの木曜日の軽い練習だけ参加したから、まああんまりできないんじゃないってあんまりできた、そらそうなるやろと思うわけよ俺もそらそうなるやろみたいな、うん、そう、あんまりできないんじゃない、あんまりってどんだけみたいな、あんまりあんまりって、だからまあまあスターティング入れるのは危ないんじゃない、まあサブだったらまあ
それは分かるわ、
できるかな、そう、そらそうなるやろお前だって何も分からへんやからみたいな
そうだ、
そう、そらそうなるやろみたいなそう、
いやーね、そう大変だな。
そうだったらリスクって、でも火曜日か、なんなら火曜日にさ失敗しとけば、極端な話、ね、
もうその週の試合無理だもんね、もう。
そうだったら、そうそう、まともな説明込みで今週の試合間に合わへんから来週に向けてリハするっていうプランが立てれるやんと、そしたらへ、
うん、
そう問題なくさ、こう説明もできるしプランも組めるやんと、それせえへんがためにさ、うん、試合に絶になってさ、あこの選手あんましできひんかったな、練習どうしようか、
うん、
で知らんからみたいな俺も知らんからみたいなもんやな分からんわ俺も、ほんなんて、そんな俺に言われて分からんわ、うん、で俺があるよ、あの分数決めなあかんのよ
あのね、いやさっき、いやってさ、まあ、うちもだから試合の、なぜ試合の2日前にミーティングがあるかって言ったら、うん、基本的に2日の試合の2日前にの状態でね、分数は分かるからさ、選手はさ何分出れるかっていうかさ、前日なんかもう分かんない、
まあ、計画があればね、あのちゃんと計画があれば分かんない、うん、
私も普段結果があるから、まあ、それまでのね、練習の参加具合とか、量とかも見て、そして決めて、前日なんてさ、もうほぼほぼ、もう、こなすだけというかさ、その前日の確認するだけだからさ、あんなら、まあ、当日、試合の前日に、当日に気がするんだったら、もう、無理だから、試合は。
うん、無理はへんかん、どっちしろね。うん。
うん、だから、基本的にその試合の2日前の状態でも、大体試合、誰がどんぐらい試合に出れるかっていうのは決めてというか、ミーティングである程度、コミュニケーション取り合ってやっていくって感じかな、こっちはだから、
うん。そう、まあ多分ね、それが普通なんですよ。うん、それが普通なんですよ、うん。それが普通なんですよ。うん、俺も毎回思うもん、あの前日、いやなんかだから、まあそういう感じやからさ、試合ギリギリまで待っちゃうの、どういう足首がどういうふうにリアクションするかとかさ。毎、
うんうん、
まあ、回言うんよ。いや、今日は良かったけど、明日リアクション起こすかもしれへんやんって。
うん、
いや、起きたら起きたやん。起きたら起きたやんみたいな。分かるやん、それはそれでみたいな。もうあかんかったやんと。そんなことさ、
いや、
そう。
いや、まあ、そ言ってることもさ、まあ、合ってるけどさ、あ、そうなんだけどみたいな。
そう。
そうなんだけど、それ言っちゃった分、もうフィジュいらねえよみたいな。
そうそうそう、そうない。ほんまそうないよ。お前の役割は何なんと、そう。
うん、
やったらもうそれでいいんやったら、なんならさ、もうフィジオなんか雇わずさ、もうさ選手権があったらさ、どっかのクリニック送ったらいいやんと。
うん、もう女わかるわ、
うん、
間違いない、
うん、 って思うけどね。
あ、そうだね。うん、
そう、なんか僕のがちょっと特殊や、まあね、特殊だと思いますね、そういう意味では。
まあね。
うん、すごく特殊な
クラブだと。だってね、そのね、3部から、3部働いてて、2部、1部に上がって、上がってっていうか、まあ、クラブ変わって、まあ一番こう、あ、違うなと思ったら、やっぱそのコミュニケーションの細かさだもんね。
うん。
だからそう、どこ、ど、誰を、どのぐらい、どの練習をさせるかっていう、それはしかも理由付けでね、しっかりと。
うん。
っていうのを細かくしっかりと、もう常にコミュニケーション取っていくっていうのが、やっぱりまあ、ああ、必要だなっていう、思ってたと思うんですね、うん。やっぱり。
うん。そう。だから、今だからそれにとも困ってますね。前も、だから僕もアマチュアの時は、アマチュアに会った時は、そもそもそのレベルが高くなかったのが MC で、
うん、
あるし、で、俺一人でやってたから、俺の中にプランがあったから、うん、どういうリハプランでやってるかっていうのが、そうそうそう。説明もしやすいし、
うん。
そう、なんか、あのフィジオど、あの僕の奴隷は思うけど、俺はこう思うみたいな、そういうのがないから、説明もしやすいし、プランも立てやすかったから、そこに全く問題なかったんだけど、プロのチーム来てから、同僚がいるし、同僚がなんか特殊な考え方するし、みたいなことで、めちゃくちゃ難しいんそこら辺が。毎回よ、こういう怪我を持つときに。水曜日の練習させへんかったら分からんぞ、みたいな。毎回やるけど、いや、まあ、水曜日やってリアクション起こったら、木曜日の練習できん
やん。いや、もううちのクラブもあれだもん。試合の2日前に練習できなかったら、もうないよ、試合は。基本的には。
うん。てかまあ、それが普通やと思うよ。
うん、
超、なんかそんなに最後の一番重要な試合とか、なんかそのなんかそういう特殊な理由を除いて、
うん、
普通はそうやと思う。うん。
まあ。ですかね、まあちょっと話はそれました、
まあなんで、まあまあ。
こんな感じですかね。はい。週の流れというか、一日の流れというか。
そう、週の流れというよりも、なんかどういう人が働いてるかって話でしたね。そう。まあじゃあ、というわけで今回は、週の流れに変わりまして、プロクラブにいるいろんな人っていうお話でした。
ただの助けの愚痴でしかなかったっていう。じゃあ、
いや、別に愚痴ってるわけじゃない。いや、まあ、愚痴ってるわけじゃない。その人の言い分分からんでもないんだけど。
もちろんね。
そう。別に間違ってるとは言わへん、その人が。間違ってるとは言わへん、俺も。
何の言うけど間違いない。
その人が言うことは、その通り。そう。
うん、
それは、現実起こることない、実際。
うん、
ただ、それ言い始めたら仕事が成り立たへんっていうかさ。
うん、間違いない。
なんか、いや、そもそもさ、この、不確定要素がある中でさ、やってからあかんわけよ、そのメジカルスタッフ。
うん。もちろん。
だから、いや、そういう中で、なんか、それを、と、隣り合わせで、こう、なんか、プラン立てなあかん気がするんやけど、まあ、その人は、その、リスクは常にあるから、
うん。
その、リスクを、なんていうか、その、まあ、言うなれば、そのリスクを常に視野に置いておきたいというか、
うん、
1% でもそのリスクがあるなら、その 1% は無視しないというか、そういうタイプの考え方の人なんですよ。
まあね。
うん、そう。だから、その 1% のために、残りの 99% のことも確実に進められないというか。
なるほど。
うん、まあまあ、だからまあ、いいんやけど、間違ってるとは何でも言うけど思わへんやけど、
間違ってはないからね、うん、
うん、そう、その通りなんやけど、ただすごくなんか自分自身を難しい方向に持ってって気がすると思うんですよ俺は。まあ、
はい、
そういう話はさておき、これぐらいにしておきましょう。
はい、
それではさようなら。
ではでは。Thank you.